今日はヨハネの福音書第20章19節から31節です。このところでは信じることの幸いが語られています。19節を見ますと、週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたとあります。弟子たちはマグダラのマリアからイエス様がよみがえられた、このことを彼らは聞いたわけです。ところが彼らの状況はどうであったのか。恐れて戸に鍵がかけられていた。彼らの心の中には恐れがあったということであるわけです。しかしこの恐れということは、このところで初めて彼らが恐れたということではないと思います。ガリラヤ湖で嵐があった時に彼らは恐れた。ところがイエス様は、私である、恐れるな、弟子たちに声をかけられたことがあったわけです。そして彼らの心は平安になった。また嵐も止むということがあったわけです。大事なことは、その中にイエス様がおられるのかおられないのか、それによって私たちの心も恐れ恐怖に支配されてしまうのか、それとも心に平安が満たされるのかということであるわけです。19節の終わりを見ると、イエスが来て彼らの真ん中に立ちとあるわけです。イエス様がおられない時には彼らは恐れていっぱいだった。ところがイエス様が真ん中に立たれた時、平安があなた方にあるように、そう言われたわけです。あのガリラヤ湖の嵐の時と同じであるわけです。主が共におられる、そして平安があなた方にあるように。それでは弟子たちはどう変わるのか。20節を見ると、弟子たちは主を見て喜んだ。イエス様がおられる、ただこれだけで彼らは心が喜びに変えられるということであるわけです。ですから私たちもどのような状況の中にあっても、イエス様が自分の心の真ん中に立ち上がってくださり、平安があるように、そう言ってくださると、実は私たちは心の中で主を見て喜ぶということができるわけです。たとえ経済的に困難があったとしても、また病に倒れてベッドに伏しているということがあっても、主が自分の心の真ん中に立ってくださり、平安があるように、そう言われるならば、私たちもこの弟子たちのように主を見て喜ぶ、主が共におられる、それによって私たちは心に喜びと平安が満ち溢れるということになるわけです。そしてイエス様は再び20節見ますと、平安があなた方にあるようにと言われて、この使わすということを言われたわけです。イエス様は父なる神様から人に使わされた。それと同じように、イエス様が今度は弟子たちを使わすと言われるわけです。これはもう驚きのことであると思います。ユダヤ人を恐れて、戸に鍵をかけるような弱い弟子たちを、なんとイエス様は、私もあなた方を使わす、そう約束されたわけです。なんでそんなことが可能となるのか。実はそのために22節を見ると、彼らに息を吹きかけて聖霊を受けなさい、そう言われたわけです。使わされるためには聖霊を受けなければならない。そしてその約束は使徒の働きの1章8節に出てくるわけですけれども、実はこの聖霊によらなければ、私たちはイエス様に使わされることも、そしてその後に出てくる23節にあるこの罪の許し それをなすことはできないわけです。私たちは人から悪口を言われたり暴力を振るわれる、そういうことを受けるときに相手を許すということが簡単にできるでしょうか。おそらくはなかなかできないということがあるのではないかと思います。じゃあどうすれば許すことができるのか。実は聖霊によって私たちは許すことが可能となるということです。自分の思いや力では相手を許すことはできないけれども、しかし聖霊は助け主であり慰め主であるわけです。そして聖霊はまさにうちにいますキリスト、栄光の望み、このキリストが自分の心の中に王座にあって許してくださるならば、私たちは相手を許すということが可能となる。まあ、イエス様は22節を見ると息を吹きかけてとあるわけです。この息を吹きかける、旧約聖書を見るならば一番最初に作られたアダム、土から作られました。しかし鼻から息を受けられた、受けた時にアダムは生きるものとなった。ですから私たちも実は信仰によって生きるものとなるならば、この命の息を私たちのうちに与えていただく必要があるということです。そしてその命はまさにこの聖霊を受ける、その命は決して肉体の命のことではなくて霊の命、魂の命を私たちは受けなければいけない。それでなければ私たちは許すことも受け入れることも、また平安に満たされることもできないということであるわけです。24節を見るとデドモと呼ばれるトマスがこの一緒にいなかった、彼は何と言ったのか。25節のところに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。彼はそう言ったわけです。決して信じない、非常に固くなな心であった。ところがイエス様が26節で、このトマスも一緒にいた時に彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われ、そしてトマスに27節を見ると、私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。イエス様はそう言われたわけです。じゃあトマスはどうだったのか。決して信じないままで彼はいたのか。28節に、私の主、私の神よと彼は告白したわけです。私の主と言ったわけです。ですから彼は当然その主に対して自分はもうしもべである。伝説によるならば彼は東の方に伝道し、ついにはインドまで行って教会を建て殉教したというふうに言われているわけです。彼は変えられた。決して信じないというものが私の神、私の主と、そのように主を見て喜ぶものとなった。それはイエス様が26節にある彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われる主の臨在、主の姿が彼らのうちにあるということです。ですから私たちも見なければ信じないというようなことが出てくるかもしれない。しかしそういう固くなな自分の心の中にイエス様が立ち上がってくださり、平安があるようにと言ってくださるならば、同じように私たちは心に平安が満たされて、そして喜びにあふれて、まさにイエス様は父が私を使わされたように私もあなた方を使わします、そう言ってくださり、私たちはイエス様から使わされるものになる。それは信じないのではなくて信じるものになる。そして罪を許す、 その力、権威がイエス様から与えられるということであるわけです。29節に、あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いですと言われましたけれども、私たちも見たから信じるというのではなくて、もう見えなくても信じる、そういうものにさせていただきたい、そのことを思います。そしてそのために実は聖書があるということです。それは31節にこれらのことが書かれたという言葉が出てきます。何に書かれているのか、簡単に言うならば聖書に書かれている。それはイエスが神の子キリストである。もっと分かりやすく言うならば、このイエス様は全能の神であり、私たちを今も助けてくださる。今は天にあって大祭司として父なる神様の右にあって、私たちの祈りを聞いてくださる、取りなしてくださる。私たちが祈る時には必ず主イエスの名によって祈ります。それはイエス様が私たちの祈りを聞き、そしてまた父なる神様がそれを実現してくださるということになるわけです。そしてこの聖書があるのは、31節の終わりを見ると、あなた方が信じるためであり、信じてイエスの名によって命を得るためであるとヨハネは証しをしたわけです。イエスの名によって命を得る、それは肉体の命ではありません。永遠の命を得るということです。その確信が自分の心の中にあるのか、あのトマスのように、私は見なければ決して信じませんという中には、おそらくこの確信はなかったであろうと思います。しかし見ないで信じる、そのことによって彼はこの新しい命を得ることができた。だから彼はインドまで行って伝道することが可能になったということです。願くば私たちも見ないで信じて、そしてイエス様が私のようなものをも使わせてくださる、自分の心の真ん中にイエス様がおられる、そして主を見て喜ぶ、その喜びをいつも与えていただき、そしてまた感謝を持ってこのイエス様の罪の許しを伝えていくものとさせていただきたいと思います。